皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、3月になりまして、少しずつこうね、春みたいなところがあるかと思えば、なんかもうちょっとね、春を、通り越すような気もあったりするんですけれどもね、今日もね、気候変動問題、しっかりとねお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースということで、まずはヨーロッパのお話なんですけれども、干上がった水の都ベネチア、川底丸見えにヨーロッパで深刻な干ばつということなんですね。ヨーロッパでは1月から雨の降らない日が続いて、干ばつが深刻化していると。イタリアのベネチア、ね、これ水の都なんですけれども、これ少雨が重なってですね、運河のゴンドラが運行を取りやめるとかね、フランスでは庭の水やりが禁止というようなこともあってですね、歴史的な干ばつが起きている、気候変動の影響ということなんですね。で、ベネチアもね、高潮による、ね、水害が相次ぐということで、まあ、これ、ね、海面上昇の影響なんですけれども、今月に入って、水位が低下をしていると。で、ね、基準より70センチも低くなって過去最低を、記録したということなんで、まあ、こういうこともあることはあるらしいんですけれども、一時、ね、川底が見えるということで、ゴンドラが運行できなくなる、あるいは救急隊が水路を移動するための水上救急車というのがあるんですけれども、まあ、それが使えなくて歩いて患者を運ぶというような、ね、日常の生活、あるいは、まあね、こう救急緊急時でも、影響があるということなんですよね。で、フランスもですね、1ヶ月以上雨が降らないで、大変なことが起こっているということなんですけども、これ、まあ、観測を始めた、ね、1959年以降過去最長を記録しているということでありますし、昨年の夏ね、少なくとも過去500年で最悪という、ね、干ばつも起きたということなんですけれども、まあ、それに引き続いて今年もですね、あったということで、やはりこれ気候変動、温暖化の問題が気候を極端にするっていうのがね、まさに、現れていて、洪水があったかと思えば、こういう日、干ばつも、ね、続くということで、フランスなんかも農業とか発電、工場、ね、大量の水が必要なんですけども、なかなか、ね、割り当てが、回ってこなくてね、農業が水の割り当てを維持するようにデモはであったとかね、そういうこともあります。まあ、こういうことをね、ヨーロッパでも起こっている、大変なことだなというふうに思いました。もう一つニュースなんですけども、こちらはアメリカのオールバーズというね、こうサステナブランドと知られているということなんですが、このね、実店舗にも力を入れて、まあ、拡大を目指しているということなんですけども、この、オールバーズの、ね、責任者が、目標はサステナブルな製品を作ることではなくて、グレートプロダクトを作ること、まあ、いわばこうサステナブルは当たり前ということなんでしょうかね。で、これ2016年に、ね、創業されたスニーカーのブランドで、サトウキビや米、もみ殻、ね、こういうものを、ね、活用して天然素材を使った商品ということなんですね。まあ、スニーカーなんかはね、まさにこの化学製品、ね、石油製品の、いっぱい使われているということもあるかと思うんですけれども、そうじゃない天然素材を使っているということで、アメリカを中心にね、50店舗あって、まあ、日本にもね、あるということなんですが、まあ、東京なのでちょっとなかなかね、そこの行く機会はないんですけども、まあ、こういうね、コロナもあっていろいろ大変なことはあるんですけれども、やはりこういうね、サステナブルなブランドをね、しっかりね、増やしていくっていうことかというふうに思うんですが、これ、購入者にね、調査をしたということで、購入理由としては 環境に優しいからと答えた人の割合が2020年には 50%、2016年には 7% しかいなかったので、まあ、大きく伸びていて、世界中の消費者の間で、サステナビリティへの関心が高まっているということは明らかであるということなんですね。で、ただね、本当に環境の負荷を低減させるための必要な基準と消費者の考える基準には、まあ、開きがあってですね、この、オールバーズは、この2つの基準を橋渡しをしたいということをね、おっしゃっていて、まあ、この、消費をね、どう脱炭素化するかっていうのはもう非常に重要な課題なんですけども、こういう橋渡し的な役割っていうのもね、しっかりとこうね、重要かなというふうに思います。で、100年後ね、どんなブランドになりたいかとかね、あるいはこの元、サッカーの代表選手というようなね、方が立ち上げたものなんですけれども、そういう中でいろいろね、まああのインタビューをされているということなんですが、やはりね、このオールバーズ購入理由ね、サステナビリティを掲げる人がね、やっぱり高まったということは、あの一定消費者の心を掴んでいるんじゃないかというようなことであって、やはりね、グレートなあのブランドをね、作っていきたいというようなことで、おっしゃっているので紹介をさせていただきました。まあね、いろんなこうスニーカーであったりスポーツ用品であったりということもね、この CO2 を出さないとかね、サステナブルな、まあね、製品にするということはいろいろ取り組みが進んでいるのでね、こういうこともしっかりと情報としてね、持って購入の際に気をつけてもらったらいいかなというふうに思います。今日ね、一つ本を紹介したいなというふうに思うんですけれども、今日紹介するのは、地域の価値を作る倉敷水島の公害から環境再生へということで、水島財団の、ね、理事長の石田さんということ方が監修されてて、余計本さんとか林さんが、ね、編著者ということになっているんですけども、そんなに高くなくてですね、1800円プラス税、等身堂というところから出てるんですけれども、こちらはまさにね、岡山県の倉敷市水島というね、まあ、コンビナートということで、戦後は非常にね、まあ、工場が集約してて、まあ、本当に公害にね、悩まされた、地域ってことで、ちょっと私の出身がね、倉敷市で、水島ではないんですけども、そこからすぐ、近くのところなんでね、水島とはちょっと対照的な、漁村の、出身なんですけども、まあ、近くで見てて、水島にね、行ったりするとびっくりしたっていうね、思い出がありますけれども、その水島をやっぱりどうしていこうかっていうことで、公害をね、乗り越えて、やっぱり地域の価値を作っていくんだというようなね、中身のものなんですが、第1部では公害と地域社会というね、内容、それから第2部では環境再生に向けてということでね、まちづくりであったり、プラスチック問題であったりね、いろんなところがあって、脱炭素をね、水島からというようなところも、含まれている。それから第3部は倉敷水島を語るということで、まあそちらのね、住民の方、いろんな経験をされたということをね、まあ、書かれているということがあるんですけれども、その、第2部の8章はまさに脱炭素を水島からというふうな、ね、内容になっていまして、岡山県の脱炭素シナリオでね、岡山県の、温室効果ガスの排出量はまさにこの水島があることによって、産業部門ね、こちらからの排出が6割以上ということなんですね。これはまさに、まあ、京都なんかと全く異なる構造になっていますね。で、やはりコンビナートがあるということで、鉄鋼であるとか化学工業であるとかね、石油品なんかが、石油製造なんかがね、たくさんこうね、CO2が排出してるんですけども、やっぱりここでもね、脱炭素をしていかなきゃいけないっていうことなんで、部門別にどうしていくかっていうこと、あるいは、倉敷市も同様に、シナリオを作ってということで、まあ、やればね、大きく削減が可能だっていうようなこともね、ここに書かれてはいるんですけれども、そういう中でですね、やはりそのたくさんの お金、岡山県は光熱費が推定8700億円あって、その大半は、域外とか海外に流出していて、脱炭素対策が進むと、2030年には光熱費が7000億円に減少する、2050年には5000億円にまで減るというふうに推計結果が出ていますので、まあ、あの脱炭素を進めるということは、なんて言いますかね、このお金が流出することを防いで地域の発展に生かすことができるということがね、まあ、分かったということなんですね。でやはりこれいろんな支援をしていかなければいけないんですけれども、ボトムアップ型の地域づくりで、必要な中間支援組織というようなところで、これは、まあ、まさにねオーストリアなんかで地域づくりが実績があってですね、そういうようなことが必要なんじゃないかというのはね、ことが書かれているんですけれども、この水島地域ではやはりねオーストリアとはね異なっているってことで、なかなかこの中間支援組織なんかがないので、それをね、どういう形にしていくか、やはり地域住民、地元企業がね不満を感じていることをリストアップして、それの対策をしていく、あるいは、まあ、町内会規模のね、自分の町でエネルギーに関わる調査なんかをしてですね、再生可能な自然エネルギーを増やしていく、住民目線で、一緒に調べてね自分の町を良くしていくということをね考えていくことが重要なんじゃないか。それから、3つ目はですね、地域に眠っている専門人材の掘り起こしということも、重要かなとね。これも今ですのでね、リタイアした人でいろんな専門、ね的な知識とかノウハウとかね、技術を持っている人たくさんいますので、こういう人たちがね、しっかりと活躍できる場をしていて、オーストリアにはないその中間支援組織の役割機能を果たしていくということで、このね町づくりが脱炭素の町づくりに変わっていくんじゃないかということなんですね。で、まあ工場とかあるのでね、なかなか、これまでは岡山県の中でやっぱり脱炭素無理だよねっていうような意見も多かったんですけれども、まさにこういう、倉敷市水島工業地帯こそが、脱炭素を、ね進めていくっていうことがあればですね、岡山県全体、あるいは国内で他に工業地帯を抱えている、都市でもね脱炭素は可能になっていくんだろうなということで、こういう公害を、まあ、経験をね教訓として、新しい、ね、街づくりにつながっていけばいいんじゃないかなというふうに思うんですが、やはりね、インフラも大きく変わってくるので、このあたりもねしっかりねどうしていくかということを考えなければいけないなというふうなねことで、今日は地域の価値を作るという書籍を紹介させていただきました。ぜひね、関心があればお手に、読んでみてもらったらなと思います。ということで今日はねヨーロッパのお話とかね、そういうこともさせていただきましたので、引き続きよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。